ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。今日は少し、夜になりましてね、こんばんはになってしまいました。まあ、日本人の所得が増えなかったということに対する、まあ、お金はどのくらいいるかってのははっきりわかんないんですけどね。だけどまあ、諸外国に比べて全く経済発展が遅れてますとね、やはりそのうち、まあ今の私たちはいいんですけど、もう少し経ちますと子供たちが苦労するので、やはり親としては、親の世代としてはね、世代ですよ。親の世代としてやっぱり子供の世代がかわいそうにならないようにするっていうのは、まあ最低の義務でしょうね。ですから、まあそういう点で、まあ一応、ここのところを慎重に検討しようと。今日3回目なんですが、2回目ですかね。内容的には3回目ですね。富裕層と一般層がどのくらい違うかという話とか、それから、政治家とか、マスコミとか、経済界のお偉方とか、CO2 を減らせ減らせとか、カーボンニュートラルなんて言ってる人たちが、国民の一般層よりか、5倍も7倍も、CO2 を出してるということが明らかになってきましてね。やはり、指導者が全部二枚舌、二重人格ではね、やっぱりダメかもしれないなというのが昨日でしたが、まあ、今日は、もう一つ質的な問題があります。普通この経済的な停滞は経済の用語で、経済の統計で話をするんですが、それを明日からしようと思って今準備をしております。今日はですね、日本人の仕事のやり方が変わったことに原因があるんじゃないかということなんですね。で現在でも日本政府はですね、日本人の人生をこう縮めようとして必死に努力しているという感じがするんですね。ちょっとここにポンチ絵を描いたんですけども、日本人の人生っていうのは、まず仕事をするんですよ。自分の仕事。これは日本中で言えば恩返しなんですけどね。まあ自分がご飯を食べ、魚を食べ、電車に乗って運転してくれる人にお世話になり、舗装された道路を歩いて、夜中に道路を舗装する人たちに感謝をし、もちろん目の前にご飯が出てくるのは、子供の頃はお母さんであり、大人になりましたら、まあいろんな方が、まあ、今、妻がって怒られちゃうんで、いろんな人が世話してくれるわけですよ。人間が生活すればゴミが必ず出ますからね。ゴミを集めて焼いてくれる人。こういう人がいて我々は生活ができるわけですから、人生を送れるわけですから。それに対して恩返しが必要ですね。ですから、まあ私が学生にずっと言ってきたことですけども、最初から自分のことを考えて仕事を選ぶんだと。やはり最初はね、自分が20歳ぐらいまで、みんなの世話になって成長してきた。その恩返しぐらいの気持ちで就職して、そこで一生懸命やってるうちに世の中見えてくるから、まあその後自分のやりたいことを探してやったらいいよってこう言ったんですね。それはこの、私は日本人の人生の一番上の8時間、これ8時間を意味してるんで、3つのマスがあって、8時間、8時間、8時間で、3波24時間ということで1日なんですね。一番下はもう睡眠とか休憩ですから、まあ一応8時間は休憩で取ってるんですね。真ん中がまあ自分の時間。だから仕事と自分の時間と休憩ということになるわけですね。人間は大体大雑把に言って。自分の仕事ってのは日本では恩返し。それから自分が人生でしたいこと。この二つのどちらかっていうかまあ、恩返しをする時期もあるし、から恩返しと恩返しをしながら自分のやりたいことをするということもまあ、運のいい人はできますしね。仕事をすることによって恩返しもできるし、その仕事自身が、まあ自分の人生であると。まあこれはまあ一番いいですよね。そういうことですね。例えば、お百姓さんで、お米を作ることに全身全霊を尽くすという人結構いるんですよね。その人は自分がお米を作るということに喜びを感じるし、またそれが自分の仕事でもあるということでもう素晴らしいですね。それでまあ、仕事が終わったら、まあ、仕事を少し延長しても別に自分の仕事ですから、別に自分の仕事でも自分の遊びでもどっちでもいいわけで、まあ自分の時間を過ごすと。まあたまには旅行に行くと。まあ、そういうことですね。それから夜になると一杯引っ掛けて寝ると。まあこういうことになりますから、誠に望ましい人生ということになりますね。これに対して最近日本の指導層とか政府とか、まあ特に日本の仕事の改革なんつってる、まあ、厚生労働省なんかの考え方っていうのは、なんか言葉が綺麗なようで、実は日本人の人生を縮めてるんですね。どういうふうに縮めてるかっていうと、仕事はお金を儲けるためなんですよ。 まあ、いわばお金の奴隷ですね。ですから、まあ、最近自動車会社、修理の自動車会社で、お客さんから預かった、車を自分でゴルフボールで傷つけて修理すると。まあ、こういうのはただただお金を取るための仕事ですから、その時間は自分の人生にはなりませんよね。仕事はだから契約、今年もね、政府は、外資を導入して、外国の能率的な会社の状態を日本に導入したいと。さらにそれを進めたいと言っておりますね。東京証券取引所は、それを進めるためにプレミア市場とかスタンダード市場っていうふうに市場の名前を従来の第一部、第二部という言い方から変えましたね。これは、国民を奴隷のように働かせて、そして、できるだけ収益を上げると。まあ、こういうことですね。まあ、これは、アメリカとかヨーロッパはやってるというんですけども、それはおととい説明したように、そういうことをやるとどうなるかっていうと、一部の富裕層、だいたいあの時 8.6% だったかな、人口で。その人が、まあ、ほとんどの資産を世界のほとんどの 85% だったかな。まあ、要するに、ほんの一部の人が、ほとんどのお金を、資産を強奪するというシステムなんですよ。それに対して日本も最近そうなりつつありますけどね。それでもまだ上位 8.9% だったかな。そのくらいの人間、世帯が持ってる資産っていうのは 40% くらい。40、60くらいの比率だと。ということで、まだまだですね、日本はこの左肩の日本人の人生っていうやり方をしてるんですね。だから、アメリカ人の人生に近いシステムを日本にするということで政府は一生懸命なんですけども、こうしますと仕事というのは単にお金との対価でもらうだけなんですよ。働く方はですね。働かせる方の、まあ、会社の社長さんとか、役員さんとか、それからまあ、そのおこぼれをもらう、政府とか、役人とか、大学教授とか、メディアといった人たちはですね、まあ、エスタブリッシュメントっていうんですかね。この人たちは、それをもらうだけですから、いいんですけども、日本人の大半の人はですね、まあ、日本人の 1% が、その、仕事をさせる人だとしますね。1% つっても、この前、ちょっと、空で言っててよくわかんなくなってたんですけど、0.5% で75万人でしょ？それから、人口の 10% で1500万人。1% で150万人ですから。だからまあ、そういう管理職っていうかね、そういう高い地位にある人が、150万人もいそうないけども、150万人としますよ。1% の人だけが、その仕事という部分がやや自分の仕事に近いけども、他の人はもうただ、まあよく私なんかも最近、外で、飲み放題、食べ放題なんていう店にね、連れて行かれますと、本当に従業員の人ってもう一生懸命働いてるんですよ。もうとにかく2時間以内ですからね。まずこれですよ、つってね、一生懸命やってますよ。あの時間はまあ、昔のね、こう自分で料理作って、はい、どうぞ、つって食べていただいて、食べる人が、ああ、これ美味しかったですね、っていうような、本当の自分の時間の中でやる、食品っていうか、食品の提供とはかなり違うんですよね。まあ自分の時間じゃないんですよ。買われた時間ですね。で、自分の時間がその後にあると。こういうふうになりますので、日本人の人生は休憩の時間を除いたら、従来の日本的ないい仕事環境、いい余暇の自分の時間の環境を合わせますとね、16時間全部が自分の人生なんです。ところがアメリカ人っていうのは非常にかわいそうでですね、ヨーロッパ人もそうですが、労働契約みたいなのがあってですね、それで半分は8時間は自分の人生じゃないんですよ。奴隷なんですよ。お金に対する奴隷なんです。それでお金をもらって自分の時間に使うっていう。そういうふうになりますからね。8時間しかないんです。だから、日本人の今までの人生と、それから最近政府が目指している仕事の改善とか言ってるのは全部、実は、金持ちにとってはね、支配層にとっては、仕事の改善というふうに見えるんですが、働かされる、まあ、9割の、日本人から見ればね、自分の人生の時間を半分失うことになるんですよ。おまけにやっぱりなんかクサクサしますからね。毎日の生活もつまらないし、仕事でそう厳しく働かされるとイライラしますからね。職場の人間関係で悩んだり、いろんなことが起こりますよね。それが家庭にも及んで、まあ、自分の時間ですら楽しくなくなっちゃうということがありますんでね。 まあ二分の一以下に本当はなると思いますけどね。本当は人間っていうのは自分の仕事でお足はもらうんだけど、お金もらうんだけども、それは同時に、まあ自分が農民としてやる、職人としてやる、武士としてやる、学者としてやるっていうところに、まあいわば喜びっていうか自分の生きている証を求めるわけですね。こうなりますと、あまりその自分の仕事のところでズルをしたり、悪を働いたりはしたくなくなるんですよね。やっぱそれは自分が冒涜することになりますから。仕事自身が自分の人生であれば、やっぱり仕事をフェアにやろう、しっかりやろうという気持ちが湧いてきますよ。当然ですけど。それに満足して、例えばお米を作る農家の方がね、そのお米で喜んでくれたら本当に嬉しさが込み上げてきますから。それはやっぱりやりがいのある仕事になりますよね。ところが、もうむちゃくちゃね、仕事だけさせて、そのお金は全部経営陣が取っていくとなると。やっぱそれはね、幸福な人生は送れませんよ。それは日本人の奴隷化ですね。だから現在日本政府がやっている、仕事の改革システムを導入してね、法律化なんかしていってるんですけども、それは何を意味してるかって言ったら、日本人の奴隷化なんですよ。今まで日本人は奴隷じゃなかったんですね。私がね、例えば入社した時ってのは今からまあ60年ぐらいも前の、ざっとですよ。60年ぐらいも前なんですが、入社してしばらく、10年ぐらい経ったか5年ぐらい経った時にですね、僕が一生懸命仕事してて、それで、何でしたかね、残業するんだったか、早く帰るんだったか、まあ、定時じゃない、ちょっと前後にですね、帰ろうとしたか、それとも残ろうとしたか、どっちかした時にね、その時のその勤労部っていうところにいた人がね、武田君そんなことやっちゃいけないよ。労働契約によって、あなたは8時間、まあ、1日8時間は、ちゃんと時間を買われてるんだと。会社のもんだと。こう言ったんで、僕はね、若気の至りだったですけど、まあ、27歳の頃ですよ。そんなことありません。私は人間ですと。会社とは契約しましたが、それは、僕の知恵とか、労働力とか、そういうのを会社に提供しますってことであって、私の全人格を会社に8時間なら8時間買ってもらったなんていう契約をしたつもりはありませんと。私は人間ですというふうに言ったことがあるんですね。これが実は日本の強さ、日本の技術の素晴らしさ、日本人が働きながらどうして江戸時代なんかにあんなに陽気だったのか。本当に日本人は陽気だったっつって外国人みんな言ってるんですね。それは働いてる時に楽しいからなんですよ。まあそういうね、風景をこのひばりクラブの昔に書いたことあるんですが、外国人が江戸末期に書いた日本の農村の風景、漁村の風景ってみんな明るいんですよ。で、外国人びっくりしてるんですよ。圧政に打ちひしがれていると思ってきたら、実は楽しそうにやってると。まあ大体家族単位とか、まあ親戚なんかを交えたそういう人たちで農業やったり漁業やったりしてみんな一生懸命ケラケラ笑ったりね、おにぎり食べたりね。それから魚を干したやつを蒸して食べたりっていろいろ描写してますけど、本当に楽しそうなんです。労働が楽しそうなんです。労働自身が人生を楽しんでいるように見えた。それから見れば我々のヨーロッパ人がですよ、我々のイギリスとかそういうところの労働者っていうのは、本当に悲惨なもんだというふうに言ってますね。これが日本の力だったわけですよ。だから現在の没落原因の僕はその一つはですね、日本人が日本人の人生からアメリカ人の人生に政府に強制的に変えられることによって見かけ上は仕事の効率が上がっているように見えて、実は日本全体の生産性が下がっていると。まあこういうふうに思うんですね。で、これについては明日ぐらいから整理でき次第ですね、経済的な指標を入れて、説明をしていこうというふうに思っております。まあ、いずれにしてもこの考え方は、私が従来から言っている、まあ、日本人の人生っていうのが年功序列型なんですね。それからアメリカ人の人生っていうのは実力主義なんですね。ですからちょっとまあ、うっかり、政府の説明なんか聞きますとね、年功序列型よりか実力主義の方がいいように見えますね。その年功序列型っていうのは、別に実力に関係なく、年によって大体大雑把な、賃金を決めると。片方実力主義はですね、腕さえあれば、 まあ、40歳で2000万取ることもあると。まあ、こういう2つのシステムを言ってるんですね。これは、まあ、いろんな点で考え方があるんですが、私みたいに出口論、つまり、日本人は基本的には同じご飯を食べるべきだ。少し差があってもいい。まあ、2倍ぐらいの差はあってもいい。だけども、最大2倍だと。いうような、つまりご飯食べるときは、テーブル囲んでみんながご飯食べるときは、みんながサンマを食べれば自分もサンマ。自分が金が多いから、金を多く取ってるから、働いてるものはビフ的だけど、子供とか奥さんとか働いてない人はイワシだと。それじゃあやっぱりね、僕は人間じゃないと思うんですね。それからやっぱり、年の若いときよりか年の取ったときの方が若干でも給料は高いという方が人生に対する満足度が違うと思うんですよ。まあ、その意味で私は、この日本人の人生は、人生の時間が2倍であり、かつ、楽しんで人生を送ることができる。ところが、アメリカ人の人生は、人生が半分になり、かつ、なんか自分がビフテキを食べれば楽しいように思いますけど、やはり人間というのはね、家族とか友達とか、そういう人たちと一緒に食べて喜ぶと。一緒に食卓を囲むと、まあ、そういう方がずっと幸福だと、力も発揮できるというふうに思うんですね。ですからまあこれは人によって考え方が違うんで、まあ、このひばりクラブの方でもね、やはり実力主義だと。僕実力っていうのはね、その人間の持ってる力であってね、確かに100メートルを20秒で走る人と、オリンピックみたいに10秒で走る人と、まあ、10秒で走る人のは素晴らしいとは思うけど、人間としての差をつけなきゃいけないかっていうとですね、僕は100メートルを何秒で走ってもやっぱり人間としては同じだと思ってるんですよ。それは学問ね、僕なんかの学問の世界でもそうです。それから芸術の世界でもそうだと思うんですね。まあ、ピカソとか、まあそういう人に拍手はしていい、素晴らしい絵をお描きになりますねってのはいい。だけどそれによって極端に食べるものを変えるとかね、住む環境を変えるってのはちょっとね、私は人間としての価値とは比例してないというふうに思っております。まあ、今日は3番目ですので、没落原因の3番、これでやめておきまして、また明日から少し具体的な検討も進めていきたいと思っております。